TBS Podcast TBS ラジオミートアップ笹川ゆりと
岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。株式会社シロ代表取締役会長ファウンダーブランドプロデューサーの今井博恵さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それでは番組恒例の質問なんですが、今井さん子供の頃はどんな家庭の環境で育ったんでしょうか。
両親が共働きだったので、
はい、
鍵子でしたね。
なるほど。そうするとおじいちゃんおばあちゃんと過ごす時間長かったとかあるんですか。
そう、はい、夏休みとか冬休みとか決まった休みっていうのは結構祖父母の家が農家だったので好んで行ってました。
じゃあ先週の話とつなげるとやっぱりそういう生産者のと寄り添うみたいのはその経験があるからですかね。
ね、今考えるとそこがやっぱり原点だったのかもしれないですね。
特に今でも覚えてる印象に残ってることって何かありますか。
まあ、本当遠くの畑でキュウリを食べようとした時にそれ食べちゃダメって遠くからおばあちゃんの声が聞こえてきて、でこうすごい勢いでおばあちゃんが走ってきてダメよこれ食べちゃって言って取られてそのキュウリをあなたのが食べていい畑はここよっていう自分のその家の近くので、それって後々その時に聞くと農薬がかかっているのでここは食べないでちょうだいと、ここだけあなたが食べていい畑だよっていう。
でも世の中にオーガニックなものとそうじゃないものがあるっていうのをその頃から学んでたわけですね。
本当無意識ですけどやっぱ体で覚えているってことですよね。経験として、
子供の頃とか学生の頃こういう仕事したいっていうイメージはあったんですか。
いや、私は専業主婦になるのが夢だったので両親が共働きで家にいなかったので反面教師で自分は絶対子供を産んでこうちゃんと迎え入れる親になるぞっていうふうに心に決めてましたが、まあ一緒になっちゃいましたね
でもすごく今井さん意志が強そうだからそう決めたらそれ遂行しそうなのに、でもやっぱり仕事が楽しかったんですか、ちょっと入ってみたら。
ただやっぱサラリーマンを選ばなかったのは時間に自由でいたかったので、やっぱ経営者って時間に自由じゃないですか。子供を迎える時間には家に入れるので、そこはやっぱ死守したのかもしれないですね。
なるほど。学生時代中高生の時とかってなんか生徒会長とかやってそうなイメージなんですけど、どういう学生さんだったんですか。
生徒会長とかも学級委員長とかもやりながら、結構悪かったんですよね。
聞きたい
その話。ここも勉強しで一人っ子で育てられてやっぱすごい何でもダメだったんですよね。こうしなさいああしなさい、厳しい母親でして、でその箱の中に入れられる箱をぶっ壊してもう飛び出していくような子だったので、結構優等生を気取りながらも裏の部分では悪かったりとか、こう両軸を持っているタイプだったかもしれないですね。
悪いいですね。
よくはなかった
それで室蘭の短大を卒業なさった後、シロの前身の会社であるローレルに就職なさったということで、これ改めて確認なんですが、シロってそのブランド自体は創業なさったけど、もともとは会社に就職した、それが始まりだったんですね。
そうです。サラリーマンとして20歳の時ですね、短大卒業してその会社に、株式会社ローレルに入社しました。
当時のローレルの事業内容はどんな感じだったんですか。
は、北海道の富良野とかのお土産屋さんですね。ポップ、ラベンダーのポプリとかラベンダーのジャムとか、本当に観光で売るようなお土産品を作っている会社だったので、化粧品ではなく食品がメインでしたね。
会社の規模はどれぐらいだったんですか。
会社の規模は本当に 2,3 億じゃないかな。
社員は、
社員は10、いて20人、パートさんとか入れて、はい、20人とかですかね。
じゃあ本当に北海道のお土産製造会社に入られたっていう感じ。
そうですね。農家の農地を持っていてハーブとかを栽培しながらそれを自分たちで加工していた。
一番最初になさったお仕事はどんなポジションだったんですか。
社長秘書ですね。はい、当時の社長の秘書をやったんですけど、3ヶ月ぐらいであなた人のフォローができないねって言われてクビになって、はい、販売員に回されました。
はあ、ちょっとそこから今のその今井さんの像につながらないんですけど、販売員やられて、
販売員やらせていただいて、販売1年ぐらいやってですね、で製造員で製造のラインに入りなさいと、 そこで化粧品の本当 その当時 数千万ぐらいの売り上げしかなかったと思うんですけど、その化粧品のラインに入って製造をして、で製造開発要員がその時に辞めてしまったので、あ、じゃあ今井さんちょっと物を開発してみてって言われて化粧品を開発するようになって、で一通りできるようになってから営業ですね、営業に行かされて、あのいろんな東急ハンズさんとかロフトさんとか自分で開拓していって、そこから化粧品の方に興味関心が出て売り先が変わっていった、で一通りできるようになったので、まあ、もう辞めたいですって言ったら、あのじゃあこの会社が、まあ、あなたがいなくなって会社がなくなるか、あなたがこの会社を買い取ってあなたが経営していくか、どっちかの二択ですって言われてなんだそれっていう、
いやなんだそれですよ、ね、
結構面白い切り返しだなって思ったんですよね。
え、それを提案したのはその前の社長、
創業者です。
なんであのご自身で推測すると なぜそのなんで息子さんとかその外から社長引っ張ってくるじゃなくて今井さんがやるか会社がなくなるかって、
まあ、本当物も開発できたし、あと営業でもすごい結構新規の取引先をめちゃくちゃ私は獲得してたんですよね。もう数億しかなかった売り上げなので会社に対しての貢献度は高かったんだと思うんですよ。でやっぱ それがなくなってしまう、で食品メーカーだったのが化粧品にどんどんその時シフトしていってたので、そこがなくなるっていうのと、あとすごい負債をもう多額の負債を抱えていたので、どっちにしてもあのダメだったんだと思うんですよね。うん、
そこで今井さん会社を買い取られたんですか？
そうです、2億で。
そのお金はどうやって工面したんですか？
5000万は金融機関から借りて、あとは自分の役員報酬をもう何年もゼロですね。うん、
すごい、26歳で専業主婦になるつもりが、
なるつもりが、
2億の会社を買収
はい、年収ゼロになりましたね
え、でもあのうっすらまだ専業主婦もいいなって思ってる中で、そんな負債を抱えてまで自分で会社を買い取るって、相当その会社に愛があるか、またはなんか夢がないとできない気がするんですけど、その時はどういう決断だったんですか？
やっぱとはいえいろいろお世話になりましたよね。社長秘書もやらせていただいて、製造のラインも開発も企画も、そこでノウハウが一通り、ものを作るノウハウっていうのがあの覚えさせていただいていたので、まあ、どっちにしてもなくなる会社なんであれば、私は所詮というか、まあ、最後は専業主婦に行けるので、あの、まあ、やってみようって逃げ道がある、私には逃げ道がある。それで負債、まあ、どっちみちなくなる会社で、あのもういらないって言うんだったら、ちょっと一体やってみようかなって。
これ大輔さん珍しいっていうか、
初めて聞いた話です。
すごいですね
だから望んでないんですよ。社長になることも望んでないですし、企業になるっていうことも望まず、起業家っていう引き出しを唯一創業者に開けていただいて、その自分で開けれなかった引き出しのおかげでここまで来てる、
うん、なんかあれですかね、今井さんの強さとかひょうひょうとしていらっしゃる感じって、なんか固執したり執着がないっていうのはあの感じさせてもらってたんですけど、それってきっとそういう始まりだったからっていうのもあるんですかね。大輔さんいかがですか、その男性経営者としてこのなんか肩の力の抜け方、素敵というかいいですよね
でもやっぱりいろんな社長に会いますけど、いろんなスタイルの方がいらっしゃるんだなと思って、今井さんみたいな方の僕の周りにあまりいない分2009年に自社ブランドを立ち上げられたということなんですけど、これ、会社をあの社長になられてから何年目だったんですか？
何年目でしょうね、いつ社長になったっけ。26
歳で社長になられたのかな、
まあ、10年とかかな。
だから、あ、そうか、それまでは自社ブランドではなかったんですね。化粧品もそうだったんですか？
そうです、 OEM 製造がメインでしたので。
なるほど、そうすると、じゃあ自社ブランドをやるって、うん、あのいわば今までのお客さんの競合になるわけでもあり、また全然お客様と直接、お客様というのはあのエンドユーザーと直接つながるという意味では違うビジネスのようにも思えるんですけど、そこはあのどうなんですか？
あの自分が世に出すものを並んで待ってくれているお客様が OEM の時代はいない、
うん、
でそれってコストありきなので、コスト重視なので、例えばこの金額にはめてくださいって言うと、言われると有効成分を削ったり包材を安くしたりとか、まあ、対お客様に対しては恥ずかしい製品がどんどん出来上がってきて、 で実際にそれをじゃあ自分で家に持って帰って自分で使うかっていうと、もうどんどん使わなくなっていく。せっかく企画をして新しいものを生み出しているのに、もう全く嬉しくないっていう、こう気持ちになってしまって、であれば、まあ、あの一緒なのかもしれないんですけど、こんだけ必要とされてない会社はなくなってしまえと、もうだったらじゃあ本当に必要とされる自分が毎日使いたいもの、別に 誰かが使いたいって思わなくても、とにかく私だけが使いたいものが一個のお店にあればもうそれでいいじゃないかっていう究極なところにたどり着いたのがブランド化だったんですよね。
なんか それに10年かかった、あるいは10年で気づいたっていう、その10年って何か節目、きっかけになる出来事とかあったんですか？
あったのかな、まあ、本当一番大きいのは子供ですね。子供が生まれて、その子たちにあのその製品を使わせたくなかったっていう、うん、入浴剤を作っても、そのじゃあ自分が作った入浴剤をその子たちと、自分の子たち、子供たちと入りたくなかったっていうのがやっぱ一番大きい。やっぱ子供に対して恥ずかしいですよね、うん、コスト重視で、うん、でいいものができていないっていう、うんうんうん、
なるほど。それで立ち上がったのが、自社ブランドローレルということですね、
はい、
でそれ立ち上がったの2009年ということですが、今のあのその白が生まれたのは2015年なんですね、
はいはい、
その6年間はローレルという名前でその素材にこだわったものを作ってらっしゃったんですか？
そうです、あのローレルというブランドでずっとあの今でも行きたかったんですけども、うん、海外展開をする、世界展開をするっていうふうに決めた時に、まあ、商標の問題でローレルっていうのはいろんな国で取られていて使えないということが分かったので、であれば、まあ、ローレルっていうのはもともとの前創業者がつけたその会社名のローレルから取っているので、であれば白っていうのは私の名前と子供たちのイニシャルをこう一緒につけたのが白っていうブランドの由来なので、うん、まあ一緒のこと変えてしまおうと、うんはい、なったのが2015年ですね。
2019年は白にとって大きな転換期だったと伺っているんですが、これブランド10周年。
そうですね、はいはい、小文字の白から大文字の白に、はい、変えたタイミングになりますね。
これはなんで？
あの2015年から世界展開を始めてイギリスとかニューヨークとかお店を出したんですけれども、あの お店のサインを、ロゴを街中で見ていくと、どうしてもなんか儚く見えるというか、まあ、日本人のその奥ゆかしさみたいなものが日本ではすごく素敵に見えるロゴなんですけど、世界に出るとなんだか目立たず、なんだかこう弱く、まあ本当ザ日本人だね私っていうのをこうなんか突きつけられて気づいたのが2015年で、ずっと違和感があったんですよね。でもう本当に意思を持ってやっぱり10年かけていい素材に出会っていいものを作って、もう胸を張っていいですよ白っていう製品はって言えるようになったのが2018年ぐらいなので、もう大文字にしようと。それまではもう陰に隠れてこっそりとしている存在でよかったんですけど、もう私白だよって言ってもいいなって思ったのがそのタイミングで大文字にしましたね。
大輔さんいかがですか？
けど確かに全部大文字になるとインパクトありますね。
めちゃくちゃインパクトが変わったんですよね。あのはい、叩かれもしたんですけど。
どういうふうに叩かれたんですか？
まあ、はかなくてこうけなげな雰囲気が好きだったのに、なんでグレーから黒になったのみたいな、黒じゃなくてネイビーなんですけどね、我々は意思を持って、ね、はい、黒ではなくネイビーという色を選んでたんですけど、すごいさりげない白が好きだったのに、なんでこんな主張するブランドに変えたのっていう、まあお怒りがすごかったです。
まあでも慣れ親しんだブランド名が変わるときって必ず通らなければいけないかもしれないですよ ね。あと海外の人からすると白ってどういう捉え方されるんですか？
どういう、まあ、本当そのまんまですね。特にあの私も心配してたんですよね、やっぱブラックとホワイトの問題があるかなとか、はい、でもそういうのは一切なく本当にロゴとして収めていただいてますね、うん、
それであれですね、本社機能も、あ、じゃあ2019年までは砂川でみんなで本当にものづくりされてたんですか？
そうです。
あ、じゃあ 3年前に東京青山に本社機能を移されたと。
そうですね、その前まで、前に2014年ぐらいから東京でのオフィスは構えてはいたんですけれども、はい、意思を持って世界に出ていきますよ、東京の住所ですっていうのを決めたのがそのタイミングですね。
いやでも本当に先週のお話の中で1日に3つアイデアを出すことを癖づけている、そうすると年間1000個生まれるっていうことをおっしゃっていて驚いたんですが、その新しいアイデアを生み出す秘訣っていうとちょっとあれですけど、なんか癖づけなんですか、それは どうやって新しいこと、
もう本当習慣ですかね、今は苦がなく、はい、出てくるんですよね。
例えば昨日の3つもし教えてもらってよかったら教えていただけますか。
昨日の3つは、はい、なんだろう、昨日は海にいたので、ちゃんとした日焼け止めを作ろうって思ったのと、やっぱアロエって日本の素材じゃなきゃ本当にダメなのかなとか、世界でのアロエをもう一回見直してみようっていうことと、あとその素材として今建物とかも施設とかも作ろうとしているので、やっぱ石を使った建物ってもうちょっと山から持ってきたもので作れないのかなって思った、その3つですかね、言葉で言うと。
結構本格的な3つだから、このレベルのもの毎日3つ出たらすごいですね。
でも昨日は結構本格的じゃないんですよ、もっと具体なんですよね。
いや、なんか1日3つっていうともっと軽いちょろっとしたのじゃないと続かないかなと思ったんですけどかなり骨太な3つ出てるから、
日焼け止め絶対出そうですもんね、ここから白からなるほど。でここから本当に白社長が新たに立って、その進化も遂げていくと思うんですが、今井さんのここからのどうだろう、5年10年の計画、やっぱり砂川プロジェクトが大きいんですかね。
そうですね、あとは本当今最近森に毎日が毎週森に入るんですけれども、やっぱ国土の7割が木でできていて、森でできていて、でそこにはやっぱ特に都会の人っていうのは風景としか思っていなくって、でも森にはたくさんの素材とかがあるので、今まで白っていうブランドは本当に植えている生えている畑のものにフォーカスをしてものを作ってきたんですけれども、もっとその地球の循環が良くなるような森の循環っていうのを生み出せたらなっていうのはもう一つのプロジェクトとして動いてますね。
森はいつも砂川にいらっしゃるってことですか。
北海道の森とあと徳島の森によく入っています、北と南で。
なるほど、
うん、
なんか今井さんぐらいになるともう森の木と話してそうな感じですね
本当ですか。木と話してる木こりと一緒にいるので、木こりを通して話せますね
通訳がいるんですね。
あとこの白が大切にしているサシスセソっていうのも面白かったので、ちょっとお話いただいてもいいですか。
口癖ですね私の
サスティナビリティし自然の恵みすスピードせ世界へそそもそも
そもそもが一番意外ですよ白の社内でよく使われる言葉、それは原点に立ち返るっていう感じなんですか。
そうです、もう本当1日に何回何十回言うんだろうっていう、やっぱ何かをジャッジするタイミングで、そもそもこれってなんでやってんだっけとか、そもそもこの製品って本当に必要なんだっけとか、はい、全部ですね、会話のすべてに、今なんかそもそも何の会話なんだっけっていう全部そもそもですね。
そもそも、
いやそれが会社の5大キーワードの一つに入るってやっぱりそもそも相当そういう原点に立ち返って常に問い続けてることを表してるんだなと思って、
面白いなと思いました。あれですよね、人が増えていくとどうしてもミッションコンプリート型になってしまって、言われた指示をそのまんま考えずにこう受け止めてやってくる社員スタッフっていうのが増えるんですよね。でもそれって時代の流れも変わっていて、3ヶ月前と状況が変わっているのに、その3ヶ月前の指示通りやられてもバカですかと、そもそも時代状況変わってるよねっていう、ことやっぱ一人一人分かっていくといいですよね。
確かに白の社内見てみたいですね大輔さん
番組の後半になってちょっとスパルタっぽい感じが出てきました
いやいやでも皆さん一緒じゃないでしょうかきっと
なるほど、本当にねお店に行くとなんか白のこの理念とかなんか世界観が体感できるので、あと私白ビューティーにとりあえず行こうと思いました。
ぜひぜひぜひ、
はい、 あのいろいろね、あのカフェとかもありますし、
はい、ありますね、
城の世界観楽しんでみてください、はい、ということで、あの2週にわたり本当にありがとうございました。株式会社城代表取締役会長、ファウンダー、ブランドプロデューサーの今井博恵さんをお迎えしました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。